このテープでは、県政だより33高知、2026年3月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知2月号の内容は、表紙1ページ、一本釣りで有名な中土佐町で、カツオのたたき作りを体験したよ。県政ピックアップ1、2ページ、オーテピア高知図書館と、高知県図書館振興計画の取り組みがライブラリーオブザイヤー大賞を受賞しました。県政ピックアップ2、2ページ、ネーミングライツパートナーと愛称の決定。県政ピックアップ3、3ページ、ルールを守って自転車に乗りましょう。特集4ページから5ページ、南海トラフ地震に備え貯金。情報広場6ページから7ページ。催しその1、よさこい高知文化祭2026デジタルスタンプラリーカルコレの開催。その2、第54回高知県オールドパワー文化展。その3、学生向け立地企業合同企業説明会。その4、令和7年度高知県看護職員就職フェア。その5、第16回土佐分担祭。試験、令和8年度、高知県職員等採用試験日程。募集その1、令和8年度、高知県高等学校等奨学金の小学生募集。その2、高知県食品表示ウォッチャー募集。お知らせその1、追悼農家の皆さんへ。その2、子ども・子育て支援金制度が始まります。その3、訪問歯科診療の相談窓口、在宅歯科連携室、県立施設のご案内8ページ、美術館、企画展、高知の前衛、高崎元直と浜口富次、高知城歴史博物館、開館9周年、城泊の日、埋蔵文化財センター、企画展2、土佐のまほろば新発見、若宮の東遺跡、野市動物公園、触る動物園、文学館、怖いクイズ、公文書館、早歴、あの出来事が早くも特定歴史公文書、足摺海洋館、里海、海牛の不思議、牧野植物園、こんこん山花散歩、オーテピア高知図書館、絵本を作るということ、子供の本の講演会、坂本龍馬記念館、郷士坂本家の秘蔵展、記念講演会、高知県推計人口8ページ、33高知の発行や問い合わせ8ページ、以上が目次です。以上で表紙を終わります。
次は、県政ピックアップ1です。オーテピア高知図書館と、高知県図書館振興計画の取り組みが、ライブラリー・オブ・ザ・イヤー大賞を受賞しました。祝受賞、皆さんのご利用に支えられて、ライブラリー・オブ・ザ・イヤー2025大賞&優秀賞。受賞内容、オーテピア高知図書館と高知県図書館振興計画の両輪での推進。主催、NPO 法人知的資源イニシアティブ。図書館の先進的な活動に対して贈られる、ライブラリー・オブ・ザ・イヤー。地域を支える情報拠点であるオーテピア高知図書館と県全体の読書・情報環境の充実のために作られた高知県図書館振興計画の取り組みが評価されました。高知県図書館振興計画とは、詳しくは高知県教育委員会障害学習課のホームページをご確認ください。オーテピア高知図書館開館から7年を経て、平成30年、全国で初めて県と市が共同運営する図書館として、高知市に開館したオーテピア高知図書館。あれから7年、たくさんの県民の皆さんにご利用いただきました。また、県内各地で新しい図書館がオープンしたり、新たなサービスが始まったりと、さまざまな地域において図書館が充実し、その魅力が高まってきています。今回の受賞を励みに、今後も、読書・情報環境のさらなる充実に向けた取り組みを続けていきます。県内の どこからでも使えるオーテピア高知図書館のサービスを2つご紹介します。1つ目は電子書籍サービス。お手持ちのパソコンやスマホなどを使ってインターネットからいつでもどこでも電子書籍を利用できます。電子書籍サービスの詳しい案内はオーテピア高知図書館ホームページの電子書籍のページをご確認ください。2つ目は貸し出し返却サービス。お住まいの市町村の図書館や図書室で申し込むと、オーテピア高知図書館の本を借りることができます。また、オーテピア高知図書館で借りた本を、お近くの図書館、図書室で返すこともできます。一部の本を除く。問い合わせは、県教育委員会事務局、障害学習課、電話 088-821-4745 までお願いします。以上で県政ピックアップ1を終わります。次は県政ピックアップ2です。ネーミングライツパートナーと愛称の決定。県では県有施設の有効活用により収入を確保し、施設の安定した運営や県の施策の充実などにつなげることを目的にネーミングライツを導入しました。決定したパートナーと愛称をご紹介します。愛称の使用にご協力をお願いします。県立春の総合運動公園陸上競技場、パートナー株式会社技研製作所、愛称技研スタジアム、県立県民文化ホール、パートナー株式会社新来島高知重工、愛称新来島高知重工ホール、愛称使用期間は令和8年1月1日から令和11年3月31日までです。問い合わせ、県庁財政課、電話 088-823-9154 までお願いします。以上で県政ピックアップ2を終わります。
次は浜田誠二の一筆計上です。四国高知に新幹線の開通を、南海トラフ地震の備えにも、1月22日、新幹線の基本計画路線が引かれている全国各地の知事・市町村長や国会議員などおよそ500人が東京に集まり、早期の新幹線整備を求める総決起大会が開催されました。知事としては東北から九州までウェブ参加も含めて8人、四国からは香川県の池田知事と私が参加したほか、四国経済連合会会長でもある四国新幹線整備促進規制会の永井圭介会長が登壇し、整備の必要性を強く訴えました。四国は1973年に国の基本計画が策定された後、50年以上を経た現在も具体的な整備計画への格上げの見通しが立っておらず、全国をブロック単位で見たときに、唯一の新幹線空白地帯となっています。近年新幹線が開通した北陸や九州の地方都市では、観光誘客や民間のまちづくり投資の面で顕著な効果が生まれています。四国各県が全国各地との間で同じスタートラインに立って地域間競争に臨むためには、大量高速の公共交通機関として新幹線が整備されることが欠かせません。特に南海トラフ地震の発生が切迫している本県にとっては、瀬戸内側からの救援部隊や物資輸送のための確実なルートとして、災害に強い高規格で整備される新幹線の必要性は極めて大きいものがあります。全国各地の志を同じくする方々と力を合わせて、四国の新幹線を何としても南海トラフ地震の前に開通させたい。そんな思いを強くした一日でした。以上で知事コラムを終わります。
次は県政ピックアップ3です。ルールを守って自転車に乗りましょう。令和8年4月1日から自転車に交通反則・通告制度・青切符が適用されます。対象は16歳以上。対象となる違反は100種類以上。主な違反行為と反則金の額をご説明します。 スマートフォンまたは携帯電話の使用など、通話、画像中止、反則金1万2000円、イヤホンなどの使用、反則金5000円、指定場所一時不停止、反則金5000円、信号無視6000円、通行区分違反6000円、傘差し運転5000円、無灯火5000円、並んで走行3000円、2人乗り3000円。県警察本部交通企画課からのお知らせをお伝えします。自転車の違反行為は原則として指導・警告を行いますが、重大な違反、重大な事故につながる恐れが高い違反、実際に交通への危険を生じさせた違反、警察官から違反であることを指導・警告されているにもかかわらず、あえて継続した時などは検挙対象となります。問い合わせは県庁県民生活課電話088-823-9319と県警察本部交通企画課電話代表088-826-0110にお願いします。以上で県政ピックアップ3を終わります。
次は特集です。南海トラフ地震に備えチョキ。揺れが収まったらすぐ避難。簡単備蓄。南海トラフ地震への備えは進んでいますか？今年の12月で昭和南海地震の発生から80年を迎えます。南海トラフ地震はおおむね90から150年周期で発生しており、切迫度はますます高まってきています。南海トラフ地震から命を守るために、日頃からの備えを進めましょう。津波からの早期避難に関する動画を高知県のホームページに掲載しています。高知県のホームページで津波から身を守るためにで検索してください。対策くん、死者数を限りなくゼロに、率先避難者になろう。4コマ漫画でご紹介します。1、地震で大きな揺れがあったときはいつ避難したらいいのかな？2、正解は、揺れが収まったらすぐ避難。3、今まで津波が来たことはない。ここまで津波は来ないだろう。といった思い込みは大変危険。4、周りの人が避難していなくても率先して避難しようね。津波からの早期避難について、高知県で想定される津波の特徴を3点ご説明します。海岸線への1メートルを超える津波の到達時間は、早いところで3分です。浸水深30センチで避難行動が取れなくなります。浸水深1メートルでほとんどの人が死亡してしまいます。次に、津波からの早期避難意識率の推移をご説明します。平成22年には 21.2% だったところ、令和4年に 68.1%、令和5年に 77.3%、令和6年に 69.7%、令和7年に 73.6% となっています。令和9年には 100% を目指しています。100% になると死者数が大幅に減少します。避難のポイントは、津波避難場所、津波避難タワーなどや、津波避難ビルなど、避難場所マークがあるところへ避難することです。揺れが収まったらすぐ避難してください。避難場所などの確認ができる高知県防災アプリもダウンロードしてください。みんなで助かるための個別避難計画をご説明します。過去の災害では、避難が遅れることにより、多くの高齢者や障害のある人が亡くなられました。一人で避難することが困難な方は、ご自身の命を守るために、まずは避難先や避難経路、避難方法などについて、日頃からご家族と話し合っておきましょう。ご家族と避難することが難しい方は、個別避難計画を作成しておくことが大切です。個別避難計画は、避難する際に支援が必要な方が、誰とどこにどうやって避難するか などについて決めておく一人一人の避難計画です。市町村が対象者一人一人に同意を得ながら計画作成に取り組んでいます。みんなで逃げる、みんなで助かるため、市町村や地域の方と一緒に計画を作成し、地域で助け合える関係づくりを進めましょう。また、日頃から積極的に防災訓練に参加するなど、地域ぐるみで災害に備えましょう。個別避難計画の作成がお済みでない方は、お住まいの市町村へご相談ください。誰と避難するか、家族、自治会、自主防災会、近所の方など、どこに避難するか、〇〇小学校、〇〇中学校、親戚、知人の家など、どうやって避難するか、徒歩、自家用車、車椅子など、その他の情報、心身に関する情報、治療中の病気、普段飲んでいる薬など、個別避難計画に関する動画を高知県地域福祉政策課のホームページに掲載しています。次にローリングストックで簡単備蓄についてご紹介します。ローリングストックのダンス動画などは高知県のホームページに掲載しています。高知県のホームページでローリングストックで検索してください。誘導くん、博士、どうして水や食べ物の備蓄が必要なのか教えてほしいぞ。トラフ博士、大きな地震が起こると、県外から支援が届くのは4日目以降になると計画されているからじゃ。なので、最低3日分、できれば1週間分は備蓄してほしいのじゃ。始めよう、ローリングストックで簡単備蓄。ローリングストックとは、先に購入したものから食べること、食べた分だけ補充すること、少し多めに備えることを日常生活で繰り返しておくことです。ヘルパちゃん、県や市町村も備蓄に取り組んでいるけど、家が全壊したりした人たちのためなのよ。だから、家庭での備蓄が必要。大作くん、自分たちの命は自分たちで守るために、家庭でローリングストックしよう。水、食料の備蓄の例をご紹介します。水、1日3リットルかける人数分。主菜、タンパク質。主食、エネルギー、炭水化物。乾麺、うどん、そうめん、パスタ。パックご飯など。水、食料以外で必要なものをご紹介します。カセットコンロプラスボンベがあると加熱調理ができます。携帯トイレ、トイレ袋は配管の破損や断水により自宅のトイレが使えなくなる可能性があるため必要です。マスク、消毒液など。問い合わせは県庁南海トラフ地震対策課。電話 088-823-9798 に。個別避難計画については、県庁地域福祉政策課電話 088-823-9089 にお願いします。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて、催しのお知らせです。5件あります。その1、よさこい高知文化祭2026、デジタルスタンプラディー、カルコレの開催。今年の10月から本県で開催する、よさこい高知文化祭2026に先立ち、県内各地の文化施設やイベントなどを所有するデジタルスタンプラディー、カルコレを実施しています。多くの文化に触れる機会や興味を持つきっかけにするため、ぜひお楽しみください。県内を巡っていろいろなカルチャーをコレクションして、素敵な景品をゲットしよう。日程は12月6日日曜日までです。参加方法はウェブサイトです。詳しいことは、よさこい高知文化祭2026 PR 事務局、電話 088-802-8755 までお問い合わせください。その2、第54回高知県オールドパワー文化展、60歳以上の方が制作された洋画、日本画、書道、写真、工芸、彫刻の作品の展示を開催します。多くの方からのご出品と皆さんのご来場をお待ちしております。日時は3月12日木曜日から3月17日火曜日午前9時から午後5時。ただし12日木曜日は午前10時から午後5時まで。17日火曜日は午前9時から午後3時までです。場所は高知市高須 353-2 の県立美術館です。出品について3月8日日曜日午前9時半から午後3時の間に出品目録を添付した作品を県立美術館に搬入してください。対象は県内在住者または出身者で、昭和41年4月1日以前に生まれた方です。出品料は1作品1000円です。目録用紙の配布場所、県庁1階募集要項コーナー、高知放送南館2階、福祉交流プラザ、県内各市町村役場などで配布します。詳しいことは、高知新聞企業事業部、電話088-825-4328までお問い合わせください。その3、学生向け立地企業合同企業説明会。県内での就職を考えている学生の皆さんにお知らせです。学生の就職活動応援のため、製造業、事務系、IT、コンテンツ系の県外から高知県に進出された企業が参加する学生向け立地企業合同企業説明会を開催します。日時は3月7日土曜日午後1時半から午後4時半まで。受付は午後1時からです。場所はイオンモール高知専門店街2階イオンホールです。対象は既卒者、大学院、大学生、短大生、専門学校生、高専生、学年不問の高校生、学生の保護者などです。なお、県外からの学生も参加可能です。申し込み方法は電子申請システムです。詳しいことは、県庁企業誘致課、電話 088-823-9693 までお問い合わせください。その4、令和7年度高知県看護職員就職フェア。県内の病院や訪問看護ステーションが集まる就職説明会を開催します。例年50施設程度の病院などが参加しており、それぞれの相談ブースで先輩職員から直接話を聞くことができます。再就職や保健師、助産師の資格取得についても相談できます。入場無料、事前申し込み不要です。日時は3月14日土曜日午後1時から午後4時までです。場所は高知市文化プラザカルポート7階市民ギャラリー第1、第2展示室です。対象は看護学生、看護職員として再就職を希望されている方です。詳しいことは、県庁医療政策課、電話 088-823-9665 までお問い合わせください。その後、第16回土佐文旦祭り。土佐文旦が旬のこの時期に、県内全域の土佐文旦生産者が中央公園に大集合。試食販売やゲーム、土佐文旦バスケット教室などを通して魅力を PR します。当日購入いただいた土佐文旦は 全国発送も可能です。爽やかな甘さとプリプリ食感を兼ね添えた旬の土佐文旦を堪能しよう。日時は3月8日日曜日、午前10時から午後5時までです。場所は東洋殿下中央公園北口です。詳しいことは土佐文旦振興対策協議会、電話088-821-4582までお問い合わせください。次は試験のお知らせです。令和8年度高知県職員等採用試験日程、令和8年度高知県職員等採用試験日程をお知らせします。スコア仕様のチャレンジ型大学卒業程度試験、試験案内公開日は3月2日月曜日、申し込み受付期間は3月2日月曜日から3月23日月曜日まで、第一次試験日は4月12日日曜日です。大学卒業程度試験、短時間採用枠を含む社会人経験者試験、短時間採用枠を含む UIJ 短枠、社会人経験者試験、就職氷河期等世代枠、若年層枠の非正規雇用者を対象とした採用試験については、試験案内公開日は4月10日金曜日、申し込み受付期間は4月10日金曜日から5月20日水曜日まで、第一次試験日は6月21日日曜日です。秘書の短大卒業程度試験と高校卒業程度試験は、試験案内公開日7月9日木曜日、申し込み受付期間は7月9日木曜日から9月2日水曜日まで、第一次試験日は9月27日日曜日です。障害者を対象とした採用選考試験は、試験案内公開日は7月9日木曜日、申し込み受付期間は7月9日木曜日から9月2日水曜日まで、第一次試験日は11月1日日曜日です。なお、その他詳細は試験案内でご確認ください。原則としてインターネット申し込みです。詳しいことは県人事委員会事務局、電話088-821-4641までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。2件あります。その1、令和8年度高知県高等学校等奨学金の奨学生募集。この奨学金は貸与するものであり、貸与終了後、必ず返還しなければなりません。貸与月額、どちらかを選択。国公立は1万8000円、または2万3000円です。私立は3万円、または3万5000円です。対象者は、令和8年4月に高等学校や高等専門学校などに入学される方や在学中の方、経済的な理由により就学が困難な方、保護者が県内に居住している方のすべてを満たしている方が対象です。制度の案内や申請書は各高等学校などへ配布しています。在学する高等学校などが指定する期日までに学校を通じて申請してください。申請期間は4月1日水曜日から高等学校などが指定する期日までです。詳しいことは県教育委員会高等学校課、電話088-821-4893までお問い合わせください。その2、高知県食品表示ウォッチャー募集。県内の食品販売店での食品表示について、状況の把握と報告をしていただける消費者を 募集します。活動期間、予定の5月1日金曜日から令和9年3月31日水曜日までです。対象は、県内在住の満20歳以上、食品製造業または食品販売業のいずれにも従事していない方、平日昼間3時間程度の県が行う食品表示に関する研修の受講が可能で、パソコンまたはスマートフォンを使った作業が可能な方です。募集人数は20人程度です。申し込み期間は2月25日水曜日から3月25日水曜日までです。申し込み方法は電子申請システムです。詳しいことは県庁農産物マーケティング戦略課電話088-821-4541までお問い合わせください。次はお知らせです。3件あります。その1、水稲農家の皆さんへ。河川の水は農業の振興や電力の供給など、さまざまな形で私たちの生活を支えています。今、川は山の荒廃により水量不足、濁水など多くの課題を抱えており、少しでも河川環境が良くなるように、それぞれが取り組みを進める必要があります。水稲の順調な生育と貴重な土壌、水資源、河川環境を守るために、次の点についてご協力をお願いします。チェック項目について、圃場から水漏れ場所がないか、作業前にあぜと排水口を点検しましょう。止水板などを設置して、作業時に水が流れ出ないようにしましょう。白柿はできるだけ浅水で作業しましょう。水管理に注意して、田植え前の強制落とし水を少なくしましょう。白柿を浅水で行うことで期待される効果について、田面の菌平が取りやすく、生育ムラの減少や除草剤の効果発揮につながります。不要な落とし水やオーバーフローが防げ、貴重な土壌の流出が少なくなり、川の濁水軽減にもつながります。詳しいことは、清流の保全に関することについては、県庁自然共生課電話 088-821-4863、水稲の栽培に関することについては、県庁環境農業推進課電話 088-821-4535、それぞれにお問い合わせください。その2、子ども・子育て支援金制度が始まります。社会全体で子ども・子育て世帯を応援していくための子ども・子育て支援金制度が令和8年4月から始まります。子育て世帯を支える新しい分かち合い、連携の仕組みとして医療保険の保険料と合わせて負担していただく制度です。支援金は児童手当の拡充や子ども誰でも通園制度、育児期の時短勤務の支援などに利用されます。新しい制度へのご理解をよろしくお願いします。詳しいことは加入されている医療保険者へお問い合わせください。その3、訪問歯科診療の相談窓口、在宅歯科連携室。県では、高知県歯科医師会に委託をし、高齢や障害などの理由で、歯科医院への通院が難しい方々が、いつまでも自分の口で食べ続けられるよう、自宅や施設などで訪問歯科診療を受けるための相談窓口を設置し、歯科医院へおつなぎしています。電話での相談は無料ですので、まずはご連絡ください。月曜日から金曜日まで、午前9時から午後5時まで受け付けています。ただし、祝日、年末年始を除きます。相談窓口、 中央窓口は、在宅歯科連携室、電話 088-875-8020、畑窓口、畑在宅歯科連携室、電話 088-34-8500、秋窓口、東部在宅歯科連携室、電話 088-734-2332 です。対象は、歯科医院への通院が困難な方々です。電話での相談は無料です。なお、訪問歯科診療には医療保険または介護保険が適用されます。詳しいことは、県庁在宅療養推進課、電話 088-823-9848 までお問い合わせください。次は高知競馬、よさこいナイター開催日程です。3月は1日日曜日、2日月曜日、3日火曜日、8日日曜日、10日火曜日、11日水曜日、15日日曜日、17日火曜日、18日水曜日、22日日曜日、23日月曜日、24日火曜日、25日水曜日の開催です。詳しくは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 にお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。2月号では10施設のイベントをご紹介します。利用料金は高校生以下は無料。65歳以上は県長寿手帳などの提示で、足摺海洋館里海を除いて免除になります。詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。イベント、企画展などで入館料以外で別途料金が必要な場合のみお知らせしています。案内1、美術館。企画展、高知の前衛高崎元直と濱口富士。2月28日土曜日から3月31日火曜日まで関連イベント。開催は3月15日日曜日と3月21日土曜日のそれぞれ午後1時半から午後2時半まで。事前予約は不要です。1、アーティスト原田裕貴氏と担当学芸員による対談、プレイバック前衛土佐派。2、担当学芸員によるサタデーレクチャー、高崎元直と濱口富士の1960年代。料金は企画展観覧料、一般1200円。大学生850円。イベントは無料です。美術館の住所は高知市高須353-2、電話 088-866-8000 です。案内2、高知城歴史博物館、開館9周年城博の日。開催は3月7日土曜日と8日日曜日。2日間は入館無料。ランマンやアンパンにも参加したチェロ奏者、宮尾雄氏のコンサート、沖縄の花鳥立ち踊りの実演披露、記念講座、展示解説、子ども向け博物館探検、山内家墓所の特別公開などの特別企画のほか、先着でオリジナルグッズのプレゼントもあります。一部の行事は事前予約制です。詳細はホームページをご覧ください。高知城歴史博物館の住所は高知市大手筋 2-7-5、電話 088-871-1600 です。案内3、埋蔵文化財センター。企画展2、土佐のまほろば新発見、若宮の東遺跡。開催は3月31日火曜日まで、弥生時代から古墳時代初頭の大規模集落、古代の漢画関連遺構、国書土器など、高知県の歴史を語る上で重要な新発見の数々を紹介します。埋蔵文化財センターの住所は南国市篠原 1437-1、電話 088-864-0671、休館日は土曜日、展示期間以外の日曜日祝日です。案内4、野市動物公園、さわる動物園、開催は3月7日土曜日の午前11時から午後3時まで、視覚に障害がある方を中心に、動物の骨や羽などの素材を触ることで動物を身近に感じ、より興味を持って動物園を楽しんでいただくイベントです。野市動物公園の住所は、江南市野市町大谷738、電話0887-56-3500、入園料は470円。18歳未満、高校生以下は無料です。休園日は月曜日、祝日の場合は翌日になります。案内後、文学館、怖いクイズ。開催は3月20日金曜日祝日、3月21日土曜日、3月22日日曜日の1回目が午前10時から12時、2回目が午後2時から午後4時。それぞれの日、申し込みは不要です。展示を見ながらクイズを解こう。正解に応じてちょっと怖いプレゼントもあります。文学館の住所は高知市丸の内 1-1-20、電話 088-822-0231、入館料は常設展を含んで一般600円です。案内6、公文書館、早歴、あの出来事が早くも特定歴史公文書。開催は3月16日月曜日から6月30日火曜日までの平日。日々の出来事が、明日は歴史となっていく。公文書館にやってきたばかりの県の歴史的事業に関する特定歴史公文書の中から、職員がピックアップして紹介します。公文書館の住所は、高知市丸の内 1-1-10、電話 088-856-5024、休館日は土曜日、日曜日、祝日です。案内7、足摺海洋館里海、海牛の不思議。開催は3月20日金曜日祝日から5月6日水曜日振替休日まで。里海の目の前に広がる辰串湾では、環境省の調査で海牛類が384種も見つかっています。この海牛とはどんな生き物なの？なんであんなにカラフルなの？など、目から鱗の海牛の秘密を紹介します。足摺海洋館里海の住所は、土佐清水市三崎4032、電話 0880-85-0635、入館料は大人1200円。子ども600円です。案内8、牧野植物園、こんこん山花散歩。開催は3月20日金曜日祝日から5月10日日曜日までの午前9時から午後5時まで。最終入園は午後4時半です。春色の花畑が一面に広がるこんこん山広場。色とりどりの花々と高台からの景色を楽しみながら春を感じてみませんか？牧野植物園の住所は高知市五台山4200-6、電話 088-882-2601、入園料は一般850円です。案内9、オーテピア高知図書館、絵本を作るということ、子供の本の講演会。開催は3月8日日曜日の午後1時半から3時まで、会場は午後1時です。福音館書店の夏休み、小学館のレストラン風呂などの作品を手掛ける画家で絵本作家の麻生智子さんに、絵本作りや日々の制作活動についてお話しいただきます。手話通訳や要約筆記もあります。対象は高校生以上。定員は先着75人で申し込みは不要です。オーテピア高知図書館の住所は高知市大手筋 2-1-1、電話 088-823-4946。休館日は月曜日と2月24日火曜日から3月3日火曜日までです。 案内10坂本龍馬記念館講師坂本家の秘蔵展記念講演会開催は3月14日土曜日の午後1時半から午後3時まで講師に講師坂本家10代目当主の坂本正弘氏をお招きし企画展講師坂本家の秘蔵の記念講演会を開催します。聴講は無料です。また同じ日の午前11時から担当学芸員による企画展の展示解説も行います。展示解説は申し込み不要ですが入館料が必要です。定員は先着70人。申し込みは3月13日金曜日までにホームページ、メール、電話、ファックス、窓口でお願いします。坂本龍馬記念館の住所は高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、ファックス088-841-0015、e メールアドレス ryoma@ryoma-kinenkan.jp。 入館料は一般900円です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県統計分析課による令和8年1月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は64万3009人。前の月に比べて707人の減少です。そのうち男性は30万4656人。前の月に比べて352人の減少です。女性は33万8353人、前の月に比べて355人の減少です。世帯数は30万8841世帯、前の月に比べて259世帯の減少です。三三高知2026年3月号の発行部数は、32万7千部、令和8年3月1日発行です。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号です。e メールアドレスは080401@ken.pref.kochi.lg.jp。ホームページアドレスは https://www.pref.kochi.lg.jp/ です。制作は株式会社ホットコーチです。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 へお願いいたします。県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。以上で、県政だより三三高知2026年3月号を終わります。